聖書の朗読を三池長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書箴言28章18節から28節です。旧約聖書1095ページです。
聖書を読みします。旧約聖書箴言28章18節から28節。潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は貧しさに飽きる。忠実な人は多くの祝福を得る。しかし富を得ようと焦る者は罰を免れない。人は偏り見るのは良くない。人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで背く。貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来るのを知らない。人を責める者は、欠来を言う者より、後に恵みを得る。自分の父母のものを盗んで、私は罪を犯していないという者は、滅びをもたらす者の仲間である。欲の深い人は争いを引き起こす。しかし、主により頼む人は豊かになる。自分の心に頼る者は愚かな者。知恵を持って歩む者は救われる。貧しい者に施す者は不足することがない。しかし、目を背ける者は多くの呪いを受ける。悪者が怒ると人は身を隠し、彼らが滅びると正しい人が増える。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書箴言28章18節から28節までを通して、聖書が教える財産管理と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は、聖書日刊によりますと24章にあたります。お入れしましたのは少し先の28章ですが、箴言全体から、今日のテーマ、聖書が教える財産管理について、味わっていきたいと思います。聖書はいろんなことを多面的に、またいろんな角度から見るように教えてくれています。特に箴言はそのようにいろんな視点から私たちの生き方についての教えが散りばめられています。そこで今日は28章の読んでいただいた箇所から、聖書が教える財産管理ということで、あちらこちらに箴言に散りばめられている言葉の中からまとめて、このテーマに関することを確認したいと思っています。さて、最初に聖書は自分の財政を管理することについて、おおむね何を言っているかということについて5つのポイントを挙げました。ちょっと内容は多岐にわたるので、大きい項目とともに小さい項目も、説教のアウトラインの中に入れておきましたので、また後で確認する必要がある方はご利用ください。一つはですね、借金は良くないよと言いますね。聖書は一般的に借金に対してはしない方がいいと言っているんですね。22章の7節を見ると、富む者は貧しい者を支配する、借りる者は返す者のしもべとなる、こういう事柄が述べられていますね。借金すると借りている方は 貸している人に支配されやすいということですね。個人的には本当にできれば借金しない方がいい、無借金主義がいいんです。ただ多面的に考えると、すべてのこの借り入れがいけないのかというと、聖書は同時に現在のような資本主義経済のもとにあって融資を受けるということについて、それは容認されていると思います。個人的にはあまり借金しない方がいいけども、これも事業に関して言えば返済の見通しがついた場合は事業展開のために融資を受けるということはあるわけですね。事業するときに当然返済計画がいりますし、難しい場合は銀行は担保を取るわけですね。で、個人的にクリスチャンもそのように個人的な家のローンを借りる場合もあれば、受ける場合もあれば、事業のために融資を受けれる場合もあります。ところが教会に関してですね、このような聖書の言葉を狭く受け止めて、この借金しない方がいいというふうに受け止めると、その街道を建てるのも融資を受けない方がいいと、現金主義でいく、こういう教会はあります。で、当然すごい現金で全部払ってしまっている教会もあれば、小さい規模にして現金主義でいくという教会もあります。私たちの教会は最初から1000人教会というビジョンがありましたから、この教会300人規模のものはスタートしたいという時、土地もない、資力もあまりない中で、銀行の融資を借りました。でその時はですね、ここがまた当時40年ほど前で、調整区域で、しかも宗教法人で借りる場合というのはなかなか銀行としては貸しづらいということがありました。個人の財産を担保にということで、それも教会強制できませんから、銀行融資のためにご協力くださる方はといって、20人近い十数人の方が土地建物を担保にしてくださったという、本当に、立つも倒れるも主の教会と一緒にという心意気が見えたということですね。で、幸い10年で全部返済終わって、それらの担保物件というのはもう解消されましたから、大変感謝でありましたが、その後教育館建てるときや今度の街道についても銀行は時代が変わったりいろんな状況の変化の中で担保としてちゃんと見ていますから、今は個人のそういうことはありません。ただ連帯保証人というのは個人で2人今もあります。そんなことで、私が同盟教団の理事長をしたりしているときはですね、同盟教団がたくさんの教会を UFJ 銀行から借りている、その連帯保証がですね、最高20億になった時がありますね。払いようがないですね、はい、だけどもでもいるんですね。そんなことで、この間知立の教会、年末に知立の教会の原田先生が国際で訪ねてくださって、あの時チールの教会の担保保証人になってくださってありがとうございましたと言って、返済が終わりましたからと言って、わざわざご挨拶に来てくださったんですが、そんなケースは初めてですね。今 ここで教会だけが現金主義でなければならないということはないと思います、はい、教会員が自分ではいろいろ融資を受けているのに教会が融資するのは不信仰だというのはそれは合理的ではありませんから、まあ、借金主義についても借金主義についても幅広い考え方が必要だと思います。さて、まあ、私たちの当時の力で言えばこの街道は本来なら立たなかったものです。でも私たちは神様を信じそういう知恵をいただいて協力をいただいて、信頼をいただいて今の街道がそういう方々の信仰によってスタートしているということをお伝えする機会になればと思ってお話ししました。もう一つのことはこれもよく言われることですが他人の負債の保証人となってはならない。若い人はこういう聖書の言葉を知っていたらいいですね。うっかり人を信用して頼まれるままに保証人になって自分の電池電波た全財産を失ったって。で、そのために家族が路頭に迷うというようなことが起こるということがあります。箴言の六章の一節から五節とか22章26、27というのはそういうことを書いてます。22章の26、27を読んでみますと、あなたは人と契約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうかと、まあ、身ぐるみ剥いでいく差し押さえ物件を持っていかれるという話なんですが、気軽に保証人になるなと、私の橋本牧師が私のことを結婚前に家内に言ったそうですね。赤井君は男気があるというのかよっしゃよっしゃと言って保証人にすぐなるようなタイプだからあんたはしっかり見張ってなさいと家内に言って聞かせてね、実際そういう先輩牧師が神戸にいらっしゃって大変ご苦労なさったようで、赤井君もどうもああいうタイプになりそうだという話だったんですが、軽々しくは保証にならないようにということがありますが、立場的にね、学校の保証とか学費の保証とか、あるいは家に住むのに教会員から保証になってくださいという話になるとたくさん受けてきました、それは信頼関係の中でそういうことがあるということでしょうか。さらに賄賂のことを聖書は言ってますね、皆さんのお手元にも記してますが、悪者は人の懐から賄賂を受け裁きの道を曲げるとあります。で、もう一つ18章の16節というところを見ると、これは18章の16節に、人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く。賄賂の効用についても書いてるんですね。功罪、両方のことが書いてあります。ちょっと箇所を言いますから、21章14節。今日の28章の21節は開いてみましょうか。28章21節。先ほど読んでいただきました。人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで背く。賄賂を受け取って、そして約束をたがえるとか、裏切るとかいうのはありますよね。国会議員の贈収賄、秘書がどうのこうのというのはこの辺ですね。信用して秘書任せにしていたら 秘書に裏切られたという話もありますから、脇が甘いとかいろんな話が出ますけども、昔からこういうことを聖書は教えているわけです。気をつけなさい。さらに聖書は富をため込むこと、一般的にその蓄財ですね、もう金を貯めることが趣味だということに対して、警告を与えています。もっとそれよりも霊的な富を求めるようにと進めています。この28章20節は、忠実な人は多くの祝福を得る、しかし富を得ようと焦る者は罰を免れない。祝福によって財を成す人もありますが、それを必要以上に焦って執着すると、かえって、大損をする、罰を受けることもあるよというわけです。これも引用しますと、お手元には書いてませんが、10章の15節、11章の4節、18章11節、23章4節、これらの10章15、11、14、18の11、23の4と5、でこういう言葉が、このことに関する教えがありますから、ご参考にしてください。不正な貪欲は当然罰を受けます。22章の16節自分を富まそうと寄る辺のないものを敷いてあげる人、寄る辺のないというのは身寄りがなくて、大変苦労している人、そういう人、経済的にも苦労している人を敷いてあげる人、富む人に与える人は必ず乏しくなると。儲けることには乗るけど、貧しい人に与えることには協力しない、そういう場合は逆に乏しくなると警告があります。いろんな箇所でお金に関する、言葉がありますが、そのいくつかを、見てみました。では2つ目のポイントで、怠惰と財政上の破産に関しての知恵が書かれています。お手元の箴言の6章を引用しましたが、怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには首領も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつまで目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。徹底して休む怠け者よというのはこういう人ではないかと言われて、箴言読み始めて大変面白く感じたところです。当然この貧しさは不良者のように、あなたの貧しさは不良者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。今は働く意欲があっても働き場がないとか職がないということの時代ですね。日本の国内もそうですし、海外国際的にもそれが言えますね。ギリシャの金融危機っていうのはまさにそういう状況が伝えられております。アメリカの大統領選挙の中でも、格差社会の中で、不法入国者が仕事を取ってしまうので、正規 のアメリカの国籍の方が職場がないという話なんかもよく報道されていますね。だからもうメキシカンは入れないとかね、 何百キロも兵を作って入れるなとか、そういう大統領候補の演説なんかが面白おかしく伝えられていますけれども、まさにこの怠けて仕事をしないで貧しくなるというのはやむを得ませんが、働きたくても職がない、まあ、日本の若い人たちも非正規労働者が多くて正規労働者が少ないというこういう時代もまた大変困ったもんだと思いますね。さて、まあ、こういうことについて本当にアベノミクスの話もありますけれども、国の経済情勢について確かな政党を賢く選んでいきたいものですね。伝道者の書、これはちょっと開いてみていただきましょうか。詩編箴言、次が伝道者の書です。五章十節、知恵文学の中でこの箴言、ソロモンの箴言とも言われたりしますが、伝道者の書もソロモンの箴言という言われております。全部が全部ではないでしょうけども、読みます。金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しい。財産が増えると寄宿者も増える、寄宿者も増える、持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る、富む者は満腹しても安眠をとどめられる。私は火の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。これも痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のために労苦して何の息があるだろう。富に飛びつくことの虚しさですね。裸で生まれて裸で死ぬ、ある大銀行の頭取が亡くなって、昔話で座間で、お葬式が出される時、マリー風呂桶の中に座って延べ送りをされるんですね。でその時、ちょうど手が出るあたりから穴が開いて、そこから手が出て白い青白い死人の手がブラブラして、さぞかしいお金を貯めていただろうと思ったけど、わしはこの鳥ビタ一銭持っとらんよと。で裸で死ぬんだよと。死ぬ時は空手で行くんだよと。それを遺言のようにしてしたという話を橋本牧師から聞いて、非常に印象深く思っています。裸で生まれて裸です。それなのに、しっかりこの世で蓄えることだけを考えることは大変愚かで虚しいこと。新約聖書のテモテの手紙の6章6節か11節もまたそのように、金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない。これは新約聖書が旧約聖書の教えを受け継いで私たちに警告を与えています。さて、三つ目のポイントは聖書的な正しいお金の管理、まあ、今度は 積極的に、じゃあどうすればお金を正しく管理できるのかということについて、知恵がいるよと言ってるんですね。秘訣は知恵にある。今日も箴言の28章の終わりの25、26ですね。欲の深い人は争いを引き起こす、しかし主により頼む人は愚かになる。財産を欲しがって争いを起こす、あるいは兄弟喧嘩を財産争いする人もありますが、主により頼む人は豊かになる。自分の心に頼るものは愚かなもの、知恵を持って歩む者は救われる。まあ、箴言は神様を恐れることが知識の始まりだと言ってますから、一貫してお金の管理も神様に信頼し、神様の御心を求める知恵がいると言っているわけです。お金に関して、賢くあるべきだということですが、また貯蓄は悪いことではありません。ただそれに執着するのは、まあ、老後の蓄えも必要ですけども、その老後の蓄えをオレオレ詐欺で当てにして、たくさん稼いでる、まあ、それもまた、大変神様の裁きにふさわしい人々だと思います。お金は正しく使うべきですが、まあ、慎重さや自制心を持って使うべきだということも、先ほど見たこの28章20、21節、この21節の人は一切れのパンで背くというのは、ね、先ほど見たように、賄賂で鼻苦しいをかまされて書かされて、本当に人を裏切るというケースもあるということでしょうが、忠実で、本当に信頼されて富を貯めるということは悪ではありません。お金持ちであることは決して悪いことではありません。ただどう使うかということですね。またお金そのものを愛することは間違っています。お金っていうのは本質的に悪だと思う。だから逆に貧しいことがいいことだ。いや、霊的だというのは貧しいことなんだと、そんなふうに思い込んでる人がいますね。それは、そういう考え方は、製品に甘んじる。だから貧しい方がいいんだっていう考え方が、まあ、儒教的な考え方でもあるかもしれませんが、日本のクリスチャンの中に、そういう考え方があったようですね。で、だから、お金を必要以上に避ける傾向にありますね。で、お金持ちのことをこう冷たい目で見たり裁いたりする傾向があります。クリスチャンの中にそういう人が多いと、セレブは教会に来にくいんですね。セレブもと言われている人も天国行かないといけない。だけど教会に来た途端に頭のてっぺんから足のつま先まで品定めされて、何来てるのと、立派なもんだねと、贅沢してんじゃないのと、そういう目でジルリを見られてから大変生きにくいという話もあります。ちょっとおしゃれしてくるということがないと、貧しい方が見えた方がいいかなと思うと、そういう人々はちょっと私の行くとこじゃないわねと思わせてしまう傾向もあります。必要以上に豊かであるということを、経済的に豊かであることを避ける必要はない。例えば旧約聖書の最初に出てくるも時代の大変大金持ちがいますね。ヨブという人です。 ものすごい資産か財産かですね。そして信仰心が厚かったんです。世界中から自分たちの父祖として崇められているアブラハムも金持ちでしたね。裕福でした。たくさんの家畜を持っていました。ですから貧しいことがいいことだ、霊的だということは当てはまりません。気をつけないといけないと思いますね。自分の財力で、飛んでる人を裁いてはいけないわけです。繁栄の神学というのもまた間違いですね。貧困の神学の反対です。つまり、お金持ちっていうのは祝福、神に祝福されていることだから、神様はみんなが金持ちになることを望んでおられるという、でこういう考え方を繁栄の神学と言います。まあ、こういう人はお金をがっぽり稼いでがっぽり持ってる。アメリカの富もほとんど固定化して、一部の人がたくさんの資産を持っている。半分以上は少数の人々が持っていて、その格差の差はもう埋まらないという話がありますね。で、本当に派手にお金を使う時には無駄に使うという場合だってあります。今大統領でしきりに話題を呼んでいる人も自家用ジェット機を持って飛び回っています。クリスチャンでもね、高級ホテルにスイートルームに泊まるっていう人いらっしゃいますね。私は公費を使ってそういうホテル、高いホテルに泊まりません。私はいつもビジネスですね。で、一晩遅く行って朝早く立って帰るのに、そんなにホテル代で高く取るっていうことはしませんが、そういうことを楽しみにしている人っていうのは知っていますけども、まあ繁栄の神学っていうのはね、どこかで自分が流されてしまうということについて自分をいつも戒めておくということが大事だと思います。お金の管理は賢く正しくありなさい。イエス様のお話は12章、ルカの福音書の12章で、大金持ちがしかも豊作で、もう私の魂を食え飲め楽しめと言った時に、愚か者よ、お前の魂は今宵取り去られてあろうと、その時お前の持ち物は誰のものになるのかと言われた。そしてルカの12章の33、34節に、持ち物を売って施しなさい、宝を天に蓄えなさいと言われました。お金の管理について、例えば儲けることは間違いではない、正しく使うことが大事なんですね。それを供給の神学です。4番目の最後のポイントは、お金は神様のものであるという前提に立って、神様は私たちに富を委ねてくださって、それを賢く管理するように願っておられる。だからそれをいわば供給の神学というのは管理の神学だと、あとでものエピソードをお話したいと思うんですけども、去年シンガポールから来て、岡山でもご講演くださったエドモンド・チャン牧師の書かれた本の中にそういう箇所があります。喜んで犠牲的にお返しする、他の人たちを助けるためにお金を使うべきだというんですね。 松下幸之助さんは日本には珍しく自分の私財を通じて、いろんなところに将来を見て寄付をした人です。倉敷の、実業家も小原宗一郎さんもそういう先見性のある方で、良いものをたくさん残しておられますね。日本の、この頃社会貢献と言われますが、資産家や企業はどのぐらいそういうことに寄付をしているか、このあたり問われるところでしょうね。ヤコブの手紙で富めることの5章には、富める人々が富めることだけで貧しいものを強いてあげているということに対する裁きの警告があります。しかし富んでいる人がそれを施しに使うということが大事だということも言われています。28章の今日の箇所の8節、利息や高利によって財産を増やす者は、よるべのない者たちに恵む者のためにそれを蓄える。朝の NHK 朝ドラマの今朝が来るというテーマで、最後に主人公はクリスチャンだと言われてますね。白川さんという人物のモデルはね、クリスチャンだったと言われてますが、女子の大学を作るのに最後の、自分の情熱を燃やしますね。で、その時寄付を募っていきます。大隈重信がそれに賛同していくんですが、欧米の図書館とか大学っていうのはほとんど寄付でできてきてるね。それはやはりそういう聖書の思想を持ってるんでしょうね、と持ってる人がね。日本の資産家の中にどこまでそれがあるのかなということが課題ですね。ケンブリッジに息子に案内されて行った時がありますが、この立派な図書館も寄付によってできたんだということを聞きましたが、多くの場合そうですね。そこで、聖書は神は喜んで与える人を愛してくださる、少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取る、豊かに蒔くものは豊かに刈り取りを結ぶ、こういうの献金の精神もあります。一人一人嫌々流れなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してください。これは基金の状況やいろんな困った状況の人を寄付金で支えるというところの精神を語っています。第二コリント9章の6節から7節ですね。で、箴言の24章見てみましょう。今日の聖書日課の箇所にあたる24章の11節と12節、捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出さい。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方はおのおの人の行いに応じて報いないだろうかと。こういうの 人々に与えていくということを知らなかったと言い訳しても、神様はちゃんと本心を見抜いておられるよという、そういう警告ですね。まあ、そうは言いながら、一方でですね、新約聖書のテモテの5章の8節にはね、開かなくてもいいんですが、もしも親族、特にことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てることになるとある。だからやっぱり自分の、家族や自分の責任のもとにある人たちもちゃんと生活が成り立つように配慮しましょうという、本当に聖書はバランスが取れていると思いますね。信仰に熱心のあまり、まあ、例えばある宗教はいっぱい献金をして自分の生活が成り立たないように、そういうふうに警告をされている宗教もありますね。まあ、私どもは地域社会の中でクリスチャンが安定した生活を営むようにということで、自分の財産管理もちゃんとすることをバランスとして持っておくようにということを申し上げて、若い人は早めに家を持つことをずっと前から聖書の勧めで申し上げてきましたが、本当にそれは正しいことで、統一教会のように霊感商法で歩き回って折り回って自分はすっからかになってしまうという、まあ、それが正しいんだということではないということですね。さて、そういう中で今日の24章の3節をちょっと見てみたいと思います。ここにですね、今日ので家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる、この箇所を解説して、今日の解説はこうあります。今の時代の多くの人々の願いはマイホームを建てるということですが、家を建てることは大変な仕事です。節約し有利な利息を考え、定理の融資先を探し、節税を図り、良い業者を見つけるなど、さまざまな知恵を働かせなければなりません。このように建物としての家を建てるのでも大仕事ですが、家庭を建て上げるということになるともっと大変です。その時、この時働かせるべき知恵は人間的賢さを超えた知恵でなければなりません。神の知恵によって家が建てられることを覚えましょう。まあ、一軒のマイホームを建てるのも神の知恵が必要です。今回の新海道建設についても、本当にそれに勝る多くの知恵が必要で、神様がそういう知恵のを教会の方々の中に与え備え、また外部の協力者の中にそういう知恵を提供してくださる。そういう中で今日の建設のニュースが出されています。そんな中で街道の建設について、エドモンド・チャン先生のエピソードをお話して今日終わりたいと思います。実はエドモンド・チャン先生という方はシンガポールで弟子訓練の教会を立て上げて、大変今は世界中で活躍していらっしゃいますが、でも実は2つの街道を立て上げた方ですね。小さい教会から大きい教会に成長して、2つの教会を立て上げました。街道を建設したんですね。収容人数数千人 の街道と2000人の街道2つです。まあおそらく総額40億円ぐらいに相当すると思われます。で、完成の時に借金なく銀行融資もなかった。で、牧師たちがいろいろ聞きに来て、どうしたんですかと、その資金集めの施策を知りたかった。で、それに対して、冗談っぽくですね、答えたお話が紹介されています。資金集めの施策ですか？簡単です。改修前を立ち上がらせます。そして隣に立っている人のお財布を取って、財布を全部お金を抜き出して、それを振りなさいって、やってみましょうかで、それをやったそうです。で、これはまるで旧約の要塞、捧げ物を揺らすという、そういうふうな意味でされたようです。さて、献金を集めるんですが、その後集めるんですが、隣の人のお金を手に持っていたら、それを好きなだけ献金袋に入れるように言います。さて、隣の人の財布と お札をあなたが手にしていたら、どのぐらい捧げますか？そう、全部です。なぜでしょうか？それは自分のお金ではないからです。隣の人のお金で、まあ冗談っぽく言ったというんですが、言いたいのは、これは自分のお金ではないと私たちが考えることができたら、全て捧げても問題ではない、惜しくない。自分の持っているお金は自分のものでないということをいつしか忘れているのではないでしょうか。それは私たちに委ねられた神様のお金だということです。で、私たちが自分の所有するすべてのものを上手に管理することが神様の願いではない。もう一回言います。自分の所有しているものを上手に管理することではなくて、私たちは神様の所有するすべてのものを賢く管理する、これが神様の願いです。私たちの持っているもので、私たちのものは何一つありません。この世での一時的な旅路の間、一時的に管理するように委ねられている。それを今御言葉で読んだように、28章の28節、貧しい者に施す者は不足することがない、しかし目を背ける者は多く呪いを受けることになる。私たちは知恵を持って神様が委ねられたものを正しく管理する必要がある。コリント人への手紙の3章、第1の3章23節から4章の1節を、ここにお手元の色紙、説教用紙に書き、また今日の御言葉として修法に記しました。ご一緒に読みましょう。どうぞ。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものだ。こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考える。この後、この場合管理者に求められることは忠実な、忠実さであるとあります。これが知恵でしょうか。イエス様の流された血、裂かれたお体、命で 私たちは買い取っていただきました。お祈りいたしましょう。天のお父様、命も健康も才能もさまざまな機会もあなたからいただき、あなたからこのようにすべてのものを、時間も才能も財も管理するように委ねられています。やがてこの世の歩みを終えて天の御国に入るとき、善かつ忠なるしもべよと呼んでいただく、そのようなものになりたいと願います。どうぞ、正しく、本当に、あの悪い管理人が主人の財産をうまく利用して、将来に備えたことを思うときに、私たちも天の御国に神様の本当に祝福をお褒めの言葉をいただくために市場の財を正しく管理することができますように導いてください。宝のあるところに心があるとイエス様は言われました。私たちの心がどこにあるか探っていただいて、イエス様の愛して人々を愛して仕えていくものとなれますように、主の御名によってお祈りします。
アーメン。